ここまで10人の議員の質問が終わりました。一般質問続けます。次に中座議員の質問です。中座議員、放課後児童クラブを利用する小学生は年々増加傾向にあるが、一方で働く職員は不足していると聞く。その確保策は？子ども部長、職員は支援単位ごとに放課後児童支援員1名以上、補助員1名以上を配置することと定めており、その基準を採用している。運営は社会福祉法人や保護者等に委託しているため、市は職員採用には関与していない。しかし、広報誌やホームページに掲載して確保に努めている。中座議員、職員の処遇改善について、市独自で実施している補助制度はあるのか。子ども部長、市独自では、畜生市保育士等確保促進事業補助金交付要項により、放課後児童クラブ指導員処遇改善事業として、指導員等の給与がアップした場合、補助する制度がある。中座議員、市内の全小学校に放課後児童クラブの設置拡充の検討は？子ども部長、市内の放課後児童クラブは26クラブ、32支援単位であり、11クラブが小学校内で運営しており、それ以外は認定こども園で運営している。市内20校すべての児童が利用できる環境になっており、今後も新規事業者が参入する場合等、施設及び備品の整備について支援していく。中座議員は他に、令和2年度に成人された方への対応について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、現在のマイナンバーカードの取得者数は？市民環境部長、令和4年2月6日現在の交付枚数は 43,397 枚、交付率は 42%。 大島議員、マイナンバーカードの新規取得健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座登録でマイナポイントが最大2万円分もらえるという新聞広告があった。政府はマイナンバーカード取得の迅速化、早期加入促進を図っているが、市民の多くはマイナンバーカードについて理解していないのではないか。マイナンバー制度の概要、またマイナポータルとはどういうものか。市民環境部長、マイナンバー制度は、国内に住民票を有するすべての方に12桁の番号を付番し、同一人であることを確認することで、社会保障、税、災害対策の分野における国民の利便性の向上、行政の効率化、公平公正な社会を実現する社会基盤となるもの。また、マイナポータルは、マイナンバーカードを利用してインターネット上のマイナポータルというサイトにログインすることで、行政機関が保有する事故に関する情報を入手することができる。今後、引っ越しに関する手続きができるようになるなど、様々な利便性があり、マイナポータルについても活用していただきたい。大島議員は他に、新型コロナウイルス感染症対策、新型インフルエンザ等対策特別措置法、コロナ禍での教育行政について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。鈴木議員、つくば市では民間と協力してアフターコロナに対応したまちづくりを提案し、国土交通省が支援を決定した。本市も行政として明確なビジョンを示すべきだと思うが、市の考えは？経済部長、国土交通省による老朽ストック活用リノベーション推進型まちづくりファンド支援事業など、国や県の経済支援制度を注視しながら、感染拡大防止と経済活動の回復を主眼とした施策について、 関係所管と連携し取り組んでいく。鈴木議員、市の財政基盤を維持していくためにも、地域産業を育てることが必要である。そのためにも、市内の企業から意見を集め、アフターコロナに対応できる官民が協力し、共通認識を持って取り組める事業計画が必要だと思うが、市の考えは？経済部長、市の産業振興条例に基づき、事業者と意見交換、産業振興のための施策の検討を実施していく。また、市の経済対策として、サテライトオフィス等誘致促進事業を実施し、新たな観点からの企業誘致を推進し、空き店舗等の減少を図るとともに、移住による人口増加及び雇用創出による経済の活性化を目指していく。鈴木議員は他に、IoT を活用した学習環境の多様性、消防団の在り方について質問しました。次に田中議員の質問です。田中議員、現在公共施設の修繕は民間事業者に委託している。今後、軽微な修繕や維持管理については、専門的な技術を有する職員を採用し、施設修繕に特化した部署を設置してはどうか。市長、公共施設の簡易な修繕は職員が対応し、それ以外は民間事業者へ委託している。現状の通り進めたい。総務部長、施設や設備の種類が多岐にわたるため、専門的知識を要する業務は専門業者へ委託することが最も効果的であり、民間事業者の事業機会の拡大及び地域経済の活性化に寄与するものと考える。引き続き職員と民間事業者の役割を明確にして公共施設の適正管理に努めていく。田中議員、年間約1700万円を要する民間事業者への電話交換業務委託をやめ、町内の業務内容に精通している再任用の職員で対応してはどうか。総務部長、電話交換手には電話応対のスキルと経験が求められるとの観点から、現在民間事業者のノウハウを活用するため、庁舎の案内業務と合わせて民間事業者へ委託している。電話の内容により交換手で対応できない場合は、担当課職員が対応し、市民サービスの低下を招かないよう努めている。田中議員は他に、財政、茨城県西部医療機構、茨城県西部メディカルセンターについて質問しました。最後に、榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、多目的運動場調査検討事業の次年度の予定は？市長、昨年11月に弘前市の運動公園を視察し、スポーツ環境の整備はもちろん、有事・災害時に対応可能な防災機能を兼ね備えることが必要と感じた。多目的運動場整備には補助金等の活用が大変重要であり、国・県に訪問し意見を伺いたい。教育部長、体育施設の活用によるにぎわいの創出、地域活性化の取り組み事例、防災機能の強化等について、今年度は県内の総合運動公園などの調査をしたい。榎木戸議員、次年度予算に報奨費とあるが使い道は？教育部長、講師の謝礼金として計上している。専門家を招き、本市の多目的運動場のあり方について専門的な助言をいただく。榎木戸議員、多目的運動場の今後の構想は？市長、一昨年500万円の予算をつけさせていただき、多目的施設に関しての調査等に使わせていただいた。次年度は専門家を招き、予算等を含め意見を聞きたい。市民の代表の議員皆さんの賛成をいただき、 市民の皆さんへのアンケートを実施した上で次に移りたい。榎木戸議員は他にふるさと納税について質問しました。ここまで一般質問でした。